今月はこの後に議会だよりを録音しています。議会だより令和6年第3回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会令和6年田原本町議会第3回定例会を9月2日から19日の日程で開催しました。開会日には高江町長から提出議案の説明を受け、会期中各議案について慎重に審議を行いました。1ページ議案概要報告を受けた案件町長の専決事項の指定についての報告損害賠償額の決定について1件令和5年度田原本町健全化判断比率の報告地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の健全化判断比率の財政4指標について実質赤字比率連結実質赤字比率は黒字で該当せずまた実質公債費比率 12.0% 前年度対比 0.4 ポイント上昇将来負担比率 27.7% 同 10.2 ポイント低下でありいずれも早期健全化基準を下回っていることを報告するもの令和5年度田原本町資金不足比率の報告地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の下水道事業会計に関わる資金不足は生じておらず経営健全化基準を下回っていることを報告するもの放棄した債権の報告令和5年度に放棄した債権は学童保育所使用料廃棄物処理手数料督促手数料で債権額合計52万2932円を報告するもの可決認定した議案令和6年度田原本町一般会計補正予算第4号全員賛成補正予算額は5億9911万5000円の増額で内容は次の通り行財政改革を推進するための特別顧問にかかる経費令和5年度決算が確定したことに伴い繰越金の一部を財政調整基金及び公共施設等整備基金に積み立てるもの田原本小学校石綿調査にかかる経費企業版ふるさと納税を活用し中央体育館に審判台等を導入するための経費減災基金を活用し調査の一部を繰り上げ償還するもの歳入補正は地方交付税繰り入れ金繰越金等地方債補正は小学校改修事業臨時財政対策債を増額するもの田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例全員賛成田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における候補者の政見等を選挙人に周知する選挙公報の発行に関する条例を制定するもの田原本町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例賛成多数本庁の財政状況に鑑み町長副町長教育長の給与を一定期間減額する改正を行うもの田原本町 国民健康保険条例の一部を改正する条例、全員賛成。国民健康保険法の改正により、令和6年12月2日から被保険者証が廃止されることに伴い、所要の改正を行うもの。田原本町土地開発公社の解散について、全員賛成。土地開発公社の主要事業である土地の先行取得についての有効性や効果が薄れたこと等により、土地開発公社を存続する必要性が低くなったこと、また土地開発公社運営にかかる本庁の事務負担軽減のため、田原本町土地開発公社の解散について議会の議決を求めるもの。奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について全員賛成。奈良県広域水道企業団の設立に関し、関係地方公共団体と奈良県広域水道企業団規約を協議することについて、議会の議決を求めるもの。奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、全員賛成。高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、現行の被保険者証が令和6年12月2日に廃止されることに伴い、所要の変更を行うことについて、議会の議決を求めるもの。令和5年度、田原本町各会計決算の認定について、賛成多数。地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもの。委員7名で構成される決算審査特別委員会を設置し、各会計決算について審査を行いました。決算の詳細は広報田原本10月号に掲載されています。2ページ適任とした人事案件。人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を聞くことについて全員賛成。氏名田部井貴美子氏、任期令和7年1月1日から令和9年12月31日。採択とした意見書。慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者に対する適切な対応を求める意見書。全員賛成。提出議員古舘則明議員。総務文教委員会審査の状況。質問。令和6年度田原本町一般会計補正予算第4号について審判台を導入する理由、町の負担は。回答。バレーボールの V リーグ公式専用の審判台が必要である。企業版ふるさと納税を活用するため町の負担はない。質問。田原本町議会議員および田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例について配布方法は。回答。選挙人名簿に登録されたすべての世帯に対しポスティングまたは郵送による配布を考えている。厚生建設委員会審査の状況。質問。田原本町土地開発公社の解散について解散する理由は。回答。土地の先行取得についての有効性や効果が薄れたこと。行政改革の一つとして内部事務の効率化適正化のため解散する。質問。奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてマイナ保険証の 登録をしていない場合、資格確認書は送られてくるのか。回答、令和6年12月2日からマイナ保険証になるため、登録されていない方には資格確認書を郵送する。一般質問の録画配信を開始。令和6年6月定例会から一般質問のインターネット録画配信 YouTube を開始しました。QR コードからご覧ください。QR コードがあります。町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは、町議会の仕組みや会議録など、議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。QR コードがあります。令和6年第3回定例会、議決結果賛否一覧表。なお、議長、上田正隆は、評決に加わりません。議案名、第31号、令和6年度、田原本町一般会計補正予算、第4号、岡本光弘、杉岡正治、持田直明、梅谷康則、平田正隆、藤井正人、梶木博文、村上清治、安田清和、古舘則明、西川睦雄、竹村俊文、以上12名の議員全員賛成で可決。第32号、田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例、全員賛成で可決。第33号、田原本町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例。西川睦夫議員以外11名賛成で可決。第34号、田原本町国民健康保険条例の一部を改正する条例、全員賛成で可決。第35号、田原本町土地開発公社の解散について、全員賛成で可決。第36号、奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、全員賛成で可決。第37号、奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、全員賛成で可決。第38号、人権擁護委員候補者推薦につき、議会の意見を聞くことについて、全員賛成で適任。認定第1号、令和5年度田原本町各会計決算の認定について、岡本光弘議員、西川睦夫議員以外の10名の議員が賛成で認定。発議第4号、慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者に対する適切な対応を求める意見書、全員賛成で可決。以上です。3ページ調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。上田正隆議長、今期定例会では奈良県広域水道企業団の設立に関する協議、行財政改革を推進するための特別顧問にかかる経費を含む補正予算を含む9件の議案、意見書1件を審議し、8名の議員が一般質問を行いました。開かれた議会を目指し、9月定例会から 議決結果賛否一覧の公表を始めました。6月定例会からは YouTube による一般質問の録画配信も始めております。そして町議会初の試みとして一般参加者による女性議会模擬議会の開催に向け準備を進めております。議会だよりが発行になる頃には女性議会の様子を公開できる予定で進めておりますので、ぜひご覧ください。持田直明議員、公共交通空白地域を解消するため昨年の11月から町の北東エリアの地域を対象に26箇所の乗降場所を設け、軽の電気自動車1台による乗り合い方式でのデマンド型の運行が実施され、さらに本年の10月から町の南東及び南西エリアに拡大し、新たに19箇所の乗降場所が追加になりました。これまでの利用状況は、利用者数は少数で、また他の利用者と同乗する乗り合い率も低く、まだまだ利用できる余裕があるところです。積極的な周知や利用者の意向を把握するなど、利用しやすい制度となるよう取り組みを行い、利用促進を図ることを求めました。梅谷康則議員、3点を一般質問しました。1、健康ポイント事業に令和2年度から5年間、総額約2億5000万円を費やしています。歩くことが健康に良いことは理解しますが、あまりにも巨額な事業費です。来年度から国の補助がなくなるため、できる限りお金をかけないウォーキング事業の検討を正しました。2、町で開設の FM まほろばは、防災を含めた情報発信手段として開局したとのことですので、平常時から聴取していただく取り組みの必要性を正しました。3、特別支援教育の中で、子ども支援員と担任教諭との定期的な情報交換について、具体的に進めるよう正しました。平田正隆議員、第3回定例会において、一般質問では、1、気象防災アドバイザーの採用について、2、認知症の人が安心して暮らせる地域づくりについて等、2点を行いました。1については、近隣市町村の活用事例など、調査研究していくとのこと。2については、認知症の人に優しい街づくりを目指し、関係機関等とのネットワーク構築を目指していくとの、いずれも前向きな答弁を得ることができました。また、決算審査特別委員会では、令和5年度の決算について審議し、疑問点などについて質問、すべての会計決算について認定されました。藤井正人議員、提案型一般質問2点。1、使える粗大ごみの再利用で循環型社会を先導するリユース会社と官民連携すべきと提案。連携は早速開始された。また、学校統廃合時に子どもたちが長年使い続けてきた思い出のあるものが単に処分されるのではなく、全国に必要とされている方につなげていくことなどを教育として取り組んではと提案。いただいた他の施策とも掛け算して積極的に行いたいと町長。粗大ごみ受付に電子申請&決済もすべきと提案。検討すると答弁。2、学校や公共施設の鍵の運用が一律でなく、防犯面や防災等の緊急時に懸念があるので、スマートロックの導入を提案。メリットは多々あると承知、検討を進める。と町長。 梶木博文議員。一般質問1、防災教育及び感震ブレーカーの普及について。2、県道大和高田桜井線歩道整備について。3、子育て世代の取り組みについて質問。防災教育では、子どもの頃から防災が特別なものではなく日常にあることとして意識づけしていくことが重要。防災知識の普及の取り組みとして、中学生に向けた防災小説の取り組みや、防災とスポーツを組み合わせた新しい防災教育プログラム、防災スポーツの導入について質問。子育て世代の負担軽減策としては、長期休業中の学童保育における昼食について、宅配弁当の拡充や給食の提供について質問しました。村上清司議員。石川県では1月の地震で甚大な被害を受け、被災地の復興作業も行き届かない状況の中、9月21日に発生した豪雨により河川氾濫による浸水や土砂崩れの被害が拡大されました。さて、本庁においては7月に奈良県における貯留機能保全区域に二神台が指定されました。土地が元来有している遊水機能、貯留機能を可能な限り保全していくことを目的としており、浸水被害の拡大を抑制する効果があると認められる区域を貯留機能保全区域とする制度、遊水機能の費用のかからない田んぼダムが地味ではあるが必要であると思われます。4ページ安田清和議員。町小中学校施設再配置検討特別委員会では、3校統合校の開校時期のアンケート結果の報告がありました。アンケート調査の結果、令和10年度開校に比べて令和11年度開校が良いという意見が多くあり、選定理由としては、令和10年度において屋外運動場が工事中であることから、環境面や安全面に関する意見が多くありました。アンケート結果と選定理由を踏まえ、町として令和11年度開校に決定されました。ただ令和10年度開校を希望されている方もおられることから、より丁寧な説明と3校の児童の交流を積極的に進めていくことが必要であると考えます。古舘則明議員。5歳児健診について、落ち着きがない、周囲とうまく関われないなどの発達の特性を持つ子どもたちは、小学校への就学後は環境に適応できず不登校になったり問題行動を起こしてしまったりすることが少なくない。5歳児健診によってそうした行動に気づき、適切な支援や療育につなげることができれば、多くの子どもたちが通常学級でも問題なく学べるようになる。5歳児健診を導入した自治体では、不登校が減ったという研究もあるので、5歳児健診の導入の是非を問う。また日常的に家族の世話や介護を担うヤングケアラーの対応を問う。西川睦夫議員。森前町長が任期満了前に支出した令和5年度の決算が示され、寺田元町長の最後の平成27年度には 8.35% あった町のお金のゆとりが残り 1.4% まで少なくなりました。公表されている令和4年度決算に当てはめると、県下39市町村の中で御所市に次ぐ2番目まで悪化しました。借金の割合も寺田元町長最後の平成27年度は 収入に対して 6.0% でしたが、森前町長任期満了前の令和5年度には 12.0% と2倍に増加し、町民1人の借金が66万7千円、1世帯あたり154万8千円になりました。この借金は誰が返すことになるのでしょうか。竹村俊文議員。1、自主財源の確保について積極的に取り組んできた企業誘致による雇用の受け皿の確保、転入者が転出者を上回る社会像の状況を維持し、税収の確保につながる効率的な債権回収に精力的に取り組んだ結果、滞納額の大幅減、徴税徴収率増につながった。未来を開く業界、幸せを感じられる俵元の実現に向けて、下水道、雨水貯留施設、橋梁等ハード整備の見直しをする。2、旧第一体育館は旗野省及び旧町の浸水被害解消のため雨水貯留施設を整備する方針。3、南省の門扉の開閉が困難のため、開閉が容易な構造にするように早急な対処を求めた。以上、一般質問した答弁でした。岡本光弘議員。国保条例の一部改正については、虚偽の届け出をした場合や保険税の滞納などで被保険者証を返還しなくてはならないという規定を削除し、罰則も虚偽の届け出をした場合に限定されることになります。委員会内の質問で、短期保険証の発行の中止とその代替案として特別療養費の支給に変更との答弁があり、その場合医療費を全額支払いした後に支給となります。町では国や県の指針が示されてから対応していくとの答弁。被保険者証廃止まで残り2ヶ月余り、スピードを持っていかなる対応にも柔軟に対処していくよう注視してまいります。杉岡正治議員。一般質問で、ゴミ収集について、小学校給食センターについて、今後の農業施策について質問。その中で、高齢、障害等の理由によりゴミを集積場まで搬出することが困難な方のためのふれあい収集を拡充する答弁を得ました。また給食センターから提供する米飯は俵元町産米を使用、米飯を週4回に増やし、アレルギーを有する児童については除去食や代替食の提供に加え、米粉 100% のパンを検討していく答弁を得ました。また農業施策については、新たな施策が必要ではないかとの質問に対し、農業人材バンク事業を検討するとの答弁を得ました。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は12月上旬に開催します。予定。問い合わせ、議会事務局、電話 34-2119